ていう感じですけれども、こうしてまた皆さんに、お会いできて感謝です。ゆっくり、昼寝も夜寝もしてですね、もう夏はぐうたらをして過ごしましょう。 あんまりちょっと日本人は勤勉すぎるので、夏まで一生懸命何でもやりますけども、のんびりいきましょう。今日は神の国の幸いというテーマでお話をしたいと思います。ここ3週間ほど神の国ということについてお話をしておりますけれども、神の国という言葉はイエス・キリストの宣教のテーマであり、またある意味では聖書の最も重要な教えであると言えます。神の国というのは神が支配される国であって、それはいわゆる地域領域のことではなくて、神の支配の及ぶところ、神の目の届くところ、また神の思いが届く場所と、そういうような意味であります。ただこの神の国ということについては聖書はさまざまなことを教えておりまして、またこの神の国について知るということが私たちにとってとても大切なことである、また私たちの人生にとってこれはとても大切な問題でありまして、続けてお話をさせていただいております。で、今日はマタイによる福音書の5章1節から12節までを開いてお読みいたしましょう。新約聖書のマタイによる福音書5章1節から12節まで、至福の教えと呼ばれているところであります。お読みいたします。5章の1節から、イエスはこの群衆を見て山に登られた。腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきた。そこでイエスは口を開き教えられた。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。私たちのために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい、大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。以上です。この箇所はいわゆる三条の水訓というか三条の説教の最初の冒頭の箇所でありますけれども、神の国ということから考えますと、これは神の国の検証あるいはモットーという言える場所ではないかと思います。神の国とはこういう場所である、あるいは神の国はこういう幸せを与えてくれるところである、そういうようなことがリストアウトされているわけでありますけれども、イエス・キリストはここでさまざまな種類の人たちを幸いな人と呼ばれました。 この幸いであると訳されている言葉は、いわゆるハッピーというか、この楽しい、幸せである、何か良いことがあって、この心がウキウキするというか、そういうようなこの楽しさのことではありません。これはむしろ、英語ではブレストと訳されておりますけれども、祝福されたもの、神から特別に、愛されているもの、また神が特別に喜んでくださるもの、そういうような意味を含んでおります。この幸いというのは、ある時には幸いであり、またある時にはなくなるような、そういうこの一時的なものではなくて、いつまでも変わることのない幸福感、満足感、そういうようなことを表しております。神の国でその幸いを得る人、幸福になる人はどういう人であろうか。それはまず第一に、心の貧しい人々である。心の貧しいという言葉は、ご存知かどうか分かりませんが、かつて中森明菜が、心の貧しい女だわっていう歌詞の歌を歌いまして、僕はあれを聞いて大変ショックだったんですけど、聖書の言葉をこんな歌に使いやがったと思って、非常にがっかりした記憶があるんですけれども、日本語にはない表現ですね。本来心の貧しいという表現は本来ない言葉です。で、もともとこれはヘブル語的な表現で、マタイという人はユダヤ人でありまして、ヘブル語にはこの心の貧しいという言い方があります。で、これはそもそもはこのへりくだったものという意味、謙遜なものという意味で、さらに言えばこれは、あるいは字義通り訳せば、心に、満たされない心を持っているという意味ですね。満たされない心を持っている、満たされることのない心を持っている、つまり心が何かこう空虚であるというか、虚しいというか、そこに何かを入れたい、埋めたい、そういう状態である人、そういう人たちは神の国において幸せな人と呼ばれています。そして天の国はその人たちのものであるとありますけれども、この天の国という表現は、これはマタイがしばしば神の国という言葉をこの天の国というふうに置き換えております。これもやはりマタイがユダヤ人であるということに原因しておりますが、ユダヤ人はあまり神という言葉を使いたがりません。みだりに神の名を唱えてはならないというモーセの十戒の中にありますので、彼は神の国というところを天の国というふうにしばしば言い換えております。もちろん神の国と呼んでいるところもありますけれども、心の貧しい人々はこの天の国に、神の国において幸いなものであると言われる。満たされたい心を持っている人は神の国に入り、そしてそこで神によってその心を満たしていただける。神がその心に幸いを満たしてください。で、神の国ということを考えるときに、私たちはこの普段我々がこの生活している国をじゃあ何と表現するかということなんですが、適当な言葉はないんですけれども、あえて人の国と私は呼びたいと思うんですね。我々はこの人の国に住んでいる。人が考え出した、人が作り出した文化や、法律や価値観や、そういうものの中に、暮らしておりますけれども、しかしそういう中にイエス・キリストはこの神の国をもたらされた。そしてその神の国に住む者は、また神の国に属する者は、心が貧しい者ほど 幸せになれる、そういうことです。人の国においては満たされない心を持っているものは不幸ですね。何か満たされない思いをいつも持っていて人の国で幸せになることはできるでしょうか。不幸ですね。何かによって心を満たしてもらいたいといつもいろんなものを探して、何かでその心にを埋めてですね、あるいは何かで忘れようとして、いつもこの心の虚しさと格闘しなければならない。しかし神の国に入るならば、その虚しい心はむしろ幸せの原因になる。なぜならば神がその心を変わることのない幸福で満たしてくださるからである。次にイエス・キリストがおっしゃった神の国における幸せな人は悲しむ人、これはまあ今日の御言葉として挙げている言葉ですけれども、これはとても信じられない言葉です。人の国において悲しむ人は幸せな人ではありません。悲しいな、幸せだなって思う人はいないでしょう。皆さんいかがですか。先週悲しいことはありませんでしたか。何か、ああ悲しいな、なんて幸せなんだろうなんて絶対思えないでしょう。おかしな話なんですよ、これは。つまり悲しいな、幸せだなっていうのは、悲しいなっていうのはそのまま我々は不幸だなと思っているんですね。悲しみと不幸というものはいつも結びついている。いや、不幸だから悲しいのかもしれませんけども、しかしキリストは神の国においては悲しい人ほど幸いだ、悲しんでいる人ほど幸いだ、涙を流している人ほど神の国では幸いなんだ。だから神の国に住む人は悲しめば悲しむほど幸せだと思わなきゃいけない、思わなきゃいけないというか幸せなんですね。これは人の国とね全く正反対。じゃあなぜ神の国において悲しむ人は幸いなのかというと、その人たちは慰められる、慰められるから。誰によって慰められるのか。それは神によって慰められる。一つの出来事を見たいと思うんですが、ルカによる福音書というのがこのマタイによる福音書の次の次に出てきますけれども、このルカによる福音書の7章の11節から、7章の11節からお読みします。新共同訳では115ページですが、ヤモメの息子を生き返らせるというところですね。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちや大勢の群衆も一緒であった。イエスが町の門に近づかれると、ちょうどある母親の一人息子が死んで棺が担ぎ出されるところだった。その母親はヤモメであって、町の人が大勢そばに付き添っていた。主はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくともよいと言われた。そして近づいて棺に手を触れられると、担いでいる人たちは立ち止まった。イエスは若者よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。すると死人は起き上がって物を言い始めた。イエスは息子をその母親にお返しになった。人々は皆恐れを抱き、神を賛美して、大預言者が我々の間に現れたと言い、また神はその民を心にかけてくださったと言った。イエスについてのこの話はユダヤの全土と周りの地方一帯に広まった。これはイエスが実際に行われたであろう、まあ、奇跡の出来事なんですけれども、ある町に、ナインという町に行かれた時に、そこにちょうど葬式があったっていうんですね。しかもその葬儀はある母親の、しかもヤモメの一人息子の葬儀であった。 まあ、日本でもご主人に先立たれて女手一つで子供を育てるというのはそうたやすいことではありません。まあ、私の母もやもめでありましたから、多少はその苦労も見ておりますけれども、しかしこの2000年前の小さな田舎町でやもめが子供を育てるというのは、それは想像を絶する苦労であったと思います。仕事があるわけではありませんし、社会福祉があるわけでもありませんから、それこそ物乞いのような暮らしをするか、あるいは身内の者に肩身の狭い思いをして世話になるか、もうそれ以外ないわけですね。ところが彼女には一つの希望があった。それは一人息子がいた。彼女は一生懸命にその子を育てていたことと思います。そして、ここに若者よと書いてありますから、もう成人しても良い、あるいはもう成人してこれからお母さんの面倒を見ようかなという矢先に彼が死んでしまう。この母親にしてみればこれほど悲しいことはない、もう自分も死んでしまいたいと思うようなそういう瞬間であったと思いますね。それはもう誰が読んでも想像に難くないところですが、ちょうどそこにイエスが通りかかってこの母親を見て哀れに思った。伝説によるとイエスの母マリアも早くに夫ヨセフを失ってやもめとしてこのイエスを頭に何人かの子供を育てたと言われております。ですからイエス自身もこの母親の悲しみはよく分かったんじゃないか。イエスは哀れに思いこの若者を生き返らせるんですね。この生き返らせたということ自体、信じがたい奇跡でありますけれども、それを見た人たちは皆恐れて神を賛美し、大預言者が現れたとか、神はその民を心にかけてくださったとこう言ったというんですね。この神が心にかけてくださった、これはまさにこの慰めを受けたということなわけです。このやもめにとって息子を失ったという大きな悲しみがあったからこそですね、彼女はこの神の慰めを受けた。神が心にかけてくださっているということを知ったんです。それはある意味ではこの息子が生き返ったこと以上に彼女にとっては大きな幸いであったと。誰からも関心を示されない、もうそれこそこう社会のゴミのように扱われていたであろうこの女性にとって、神は自分のことを、息子のことを気に留めてくださっている。神の国というのはそこで味わう悲しみはそのまま神の慰めに直結します。逆に言えば悲しみがなければ私たちは神に慰められるという体験をしない、さらに言えば神を知ることもない、神の愛に触れることもないわけです。悲しみがあるからこそ神の慰めを受ける、神の愛を知る、また神が私を目に留めていてくださるということを知るわけです。悲しみがなければ私のようなものを誰が目に留めるだろうか、私のようなものがどうしてここに存在しているんだろうか、そんなことさえ思ってしまうと思うんですが、しかし神の国における悲しみは神の慰めを受けるための、これは 絶好のチャンスなんですね。ですから神の国において私たちが悲しむということは、それはああこれはまさに神からの幸いをいただくときだ、大いに喜ぶべき。なんかおかしいですけどね、悲しむとそれが嬉しいことだと。でも悲しみの中にある慰めっていうのは、先ほど直岡さんの証しにありましたけども、やっぱりこう人の死というものの中にしばしば味わいますね。さっきの話もやもめの息子の死の話ですけれども、死というものはまさに悲しい出来事ですね。この場合の悲しむという言葉もただちょっとなんか失敗して悲しかったっていうんじゃなくて、非常に深い悲しみを表している言葉なんです。それこそ別離とかそういうようなことでしょうが、でもその深い悲しみの中にあるときに、私たちは本当に神の慰め、神の配慮、神のいたわりというものを感じることができます。それは神の国の中においてはね。しかし神の国の中、人の国ではどうでしょうか。人の国において深い悲しみを味わっても、そこに人の優しさを感じることはあるいはあるかもしれない。しかし人の国においては悲しみは悲しみです。そこに本当の慰めを見ることはありません。でも今日皆さんこの言葉をぜひ覚えておいていただきたいですね。悲しむ人々は幸いである。きっとこの言葉は皆さんの人生を救ってくれると思います。悲しい時にこの言葉を思い出していただきたい。嬉しい時にこんな言葉を読んでもね、意味のないことなんです。人の国においては嬉しい人が幸いなんです。でも神の国においては悲しむ人は幸いです。悲しみにあった時に、涙を流したくなった時に、いや涙を流す時に、今この瞬間に神は私を慰めようとしておられる。神の愛の御手を感じていただきたい。神は必ずあなたを慰めてください。それは人が決して与えることのできない平安である慰めです。キリストは言われました、私が与える平安は世の与える平安とは違う。その世の与えるのとは違う平安というのは、深い悲しみの時に本当に分かるものです。あなたが今悲しみの中にあるならば、それはまさに神の幸せを感じる絶好のチャンス。今こそ人の国の幸せではない、神の国の幸せを味わうチャンスなんです。柔和な人々は幸いである。柔和な人、心優しい人、穏やかな人、こういう人はそばにいてくれると助かるんですね。周りの人は幸せになりますね。でもその人の本人が幸せかどうかは分かりませんが、大体この人の国ではどちらかといえばずうずうしく押し出しの強い人の方が、何でもうまくやって幸せになるんですよ。そうじゃないですか、ね、どうぞどうぞ私後でいいですから、私もうなくたって大丈夫ですから、どうぞどうぞなんてですね、みんなに譲っていったらもう何もなくなっちゃう。でも神の国ではその人たちは幸いです。その人たちは地を受け継ぐとイエスはおっしゃった。地を受け継ぐというのは、これは全世界を与えても惜しくないほどに神は思っていらっしゃる。実際にそれはもしかすると将来神はその人にこの世界をお預けになるかもしれない。それぐらいにこの神は柔和な人、心優しい人を愛して られる、幸せを与えようと思っておられる。ここは心を優しくするべきか、ここは厳しくするべきかっていう判断をね、迫られる時があるでしょ。ここで甘い顔見せたらズルズルいくんじゃないかとかね、ここは譲らないでおこうとか、僕はしばしばそういうことを感じる時ありますね。でも神の国においては柔和な人は幸いだから、優しい人は幸いなんですから、ここで何かを私は得なかったとしても、失ったとしても、柔和であることを神は喜ばれるんだから、そちらを取らなきゃいけない。だから我々はこの人の国の中にいながら神の国の幸いを求めるというのは、つまり全く逆のことをいつも求められているということになるんですね。人の国での幸いを求めれば神の国の幸いを得られません。人の神の国の幸いを得るためには人の国の幸いは得ることができない。どちらを求めるかというと、義に飢え渇く人々は幸いである。正義とか義とか正しさとか公平とか、そういう言葉は死語になりつつある。正しく生きるものはバカを見るというか、どうやったら上手にいろいろごまかして私腹を肥やすか、ね、最近そんなのばっかりですけども、タクシー代ごまかして1000万円着服したとか、ね、どうしてタクシー代で1000万円も稼げるのかなと思って、ちょっとあれがよくわからないんですけども、あの外務省のなんか沖縄の事件ですけどね、人の国では義に飢え渇いてもいいことはないです、あんまり。おそらく人の国で義に飢え渇いたらバカを見る。人の国で義に飢え渇いたら角が立つんですよ。もしかしたら人間関係にひびを入れるかもしれない。みんなが一緒に悪いことをしようとしているときに、いや私はそれは間違ってると思うからと言ったらですね、何を一人でいい子ちゃんぶってなんて言われてね。でも神の国においては義に飢え渇く人々が幸いなんです。人の国においては間違っている、人の国において正しいとされることでも神の国においては間違っていることだってある。いやむしろそういうことの方が多いんですね。だ神の国の住民はそれは正しいと思ったならば勇気を持って正しいことを行わなければなりません。その人たちは満たされるとありますね。義に飢え渇くものは神によって満たされる。神は必ずその人の名誉を回復し、神は必ずあなたのその正しい行為に報いてください。憐れみ深い人々は幸いである。憐れみ深いというのは人の悲しみが理解できる、人の痛みが理解できるということですね。これは何年か前に教会の標語にしましたけれども、悲しむ者とともに喜ぶ者とともに喜び、悲しむ者とともに悲しみなさい。人の気持ちが分かるということ、また人の悲しみや痛みが分かるということは神の国においてはとても素晴らしいことです。人の国においてはそれは美徳として認められるかもしれないけれども、幸せに結びつくとは限りません。でも神の国においては憐れみ深い人は神に憐れみを受ける。神が憐れんでください。なぜこの社会がこんなに歪んでいるか、まあ、歪んでいるって一言でくくるとね、ちょっと乱暴なんですけれども、いろんな意味で歪んできてます。まあ、その一番大きなやはり症状は心の問題でしょうね。心を病む人が多いし、また別に病気だと言われなくても心に問題を抱えている人はたくさんいる。おそらくこれからどんどん増えるでしょう。歪んでいく。それはですね、 この人の国が求めている幸いが間違っているからです。人の国が求めている幸せというものが間違っているからなんです。人の国の与える幸せを求めていくと人間は不幸になるんです。いや、得たと思ってもですね、一瞬のうちになくなってしまいます。人の国の幸いは運動会のかけっこと一緒ですね。よーいどんで一等賞になった、それで終わりですよ。鉛筆かなんかもらってそれで何になるというわけだね。いつもそういうことを繰り返して、私は誰かより少し先に行った、誰かより少し何かを得た、誰かより少しと言ってですね、いつもこの周りと隣と比較をしてね、そんな中でわずかな優越感に浸ってるでしょ。優越感の3倍ぐらい我々は劣等感を味わうんですよ。そんなこと毎日繰り返してね、人間の心は耐えられるわけないんですよ。それに耐えてる人は本当よっぽどずぶといか、よっぽどおかしいかですよ、ね、この歪んだ日本の国で心を健康である人の方が実は病気ですね。そう思います。健康であれるはずがない。実際世界中の多くの貧しい国を踏みつけにして富を築いてるわけでしょ。違います、ね、それなのに、いや僕ら一生懸命働いたからだなんてね、そういうもうおごり高ぶりが身に染みてるんですよ。だ普通に何事もなくこの世のこの人の国での幸せを味わっているなんてことはですね、もうそれは、人の国の幸いを求めていってどれだけ多くの人が傷つき挫折しまた死んでいったか。私たちの求めるべき幸いは、幸せはここにある。この幸いを求めていけば人生に間違いはない。悲しむ人は幸いであると、私たちがもし本当に心から信じることができたら、悲しみはもはやなくなる。いや、もはや悲しみは不幸ではなくなる。柔和な人が幸いであるということを心から信じることができれば、私たちはもっと優しい人生を送ることができるし、もっと人々に優しくすることができる。もっと喜んで損をすることができるし、もっと喜んで貧しくなることができる。その幸せを知っていればね、義に飢えかわくことが幸いであるということが分かれば、どんなに自分のやっていることで迫害されたり馬鹿にされたりしても大いに満足することができる。神が満たしてくださる。心の清い人々は幸いである、ね、8節にありますけれども、もうこの言葉なんかは21世紀の日本では生き残れそうにないような言葉ですね。心の清い人は幸いである、ね、心の清い人はもう不幸になるしかない。特にね、若い人たち、本当に心の清さを社会は一切教えません。もう何でもいい、自分の思う通りやりなさい、好きなことやっていい、善も悪もない、そういう時代が来ようとしています。ただ自分の思うがままにやりたいようにやればいい、そんな時代が来ようとしている。心の清さを愛する者はますます生きづらくなるでしょう。しかし 神の国において心の清い人は神を見ると。神を見る。心の清さを求めている者は神を見る。神に出会うことができる。神を知るんだ。まあもうあと少しあるんですけれども、要するにですね、神の国の幸せは人の国の幸せとは違うということです。神の国の幸せ、この別に他の宗教を悪く言うつもりはないんですけれども、例えばね、この宗教を信じたらあなたはにはいいことが起こりますよなんていうのはいくらでもあるでしょう。そういうのは本当の教えではない。聖書の教えはむしろ神の国の幸せはその逆だと言ってる。悲しむ人は幸いだと言って、心の貧しい人は幸いだと言ってる。神の国の幸せは人の国の幸せとは違うんです。だから聖書の中に人の国の幸せを求めてもそんなものは絶対見つかりません。人の国の幸いを求めてもね。でも聖書の中には決して変わることのない本当の幸せが書いてある。永遠に変わることのない幸せが聖書には約束されているんです。神の国の幸せというのはそういうものです。私たちがどんな状況にあっても幸せだなと思うことができる、それが神の国の幸せです。人の国の幸せは時に幸せであり時に不幸である。いや、多くの場合不幸、ある人は特に幸せかもしれない、でもある人は不幸だ。人の国で不幸だなとあなたが今思っているならば、あなたは神の国の幸せになる人です。あなたは神の国で本当に幸せになることのできる人です。神はあなたを待ってらっしゃる。神の国はあなたのために門を開いて待っている。神の国の入り口には富む者よ入れ、喜ぶ者よ入れ、ずうずうしい者よ入れとは書いてない。神の国の入り口には心の貧しい人、あなたの心に何かを今満たされないものを感じている人、あなたの目に涙のある人、心の優しい人、あなたのために神の国は今開かれているんです。神の国の幸いを私たちはもっと味わいたいと思うんですね。まあ、さっき最初に見ましたけれども、人の国の中にありながら神の国の住民であるということは非常に難しいことです。どうしても人の国の幸いというものに私たちは目が移り心が引かれていくんです。ああ、私はクリスチャンなのにどうしてこうなんだろう、幸いじゃないんだろうなんて思ったらですね、それはですね、私たちが人の国の幸いを求めているから、神の国の幸いを求める。神が与えてくださる慰めを求め、神が与えてくださる充足を満足を求め、神が与えてくださる慰めを求める。神はあなたの心に今慰めを与えてくださいます。あなたに触れてくださいます。あなたに関心を示して、そしてあなたが本当に変わることなく幸せであることを求めていらっしゃいます。それが神の国の幸せ。お祈りいたしましょう。天のお父様、今日はイエス様のお話しくださった至福の教えを共に読むことができて感謝をいたします。悲しむ人々は幸いであるとイエスはおっしゃいました。これはとても考えられないことです。私たちにはいつも悲しみがあります。不安があります。しかし その時にこそ神が慰めようとしておられるということを確信することができるように、人のような悲しみを人のような満足で満たすことがなく、いやむしろ神の満足に、神の満たしに期待をしていくことができるように、神様は今本当に悲しんでいる人のその心に語りかけてください。あのナインのヤモメの息子をよみがえらせたように、イエス様がその人の心に触れてくださって慰めを与えてください。そして永遠に変わることのない幸せをその心に満たしてください。神様、今その心が本当にあなたを求めています。人間に必要なのは、神はあなたの愛以外何物もありませんので、どうぞあなたのご愛で心の貧しい人の心を満たしてください。悲しめる人の涙を拭ってください。また柔和な人のその心にあなたが報いてください。義に飢え渇いている人の心を満たしてください。神様、私たちが神の国の幸せを与えられた一週間たくさん味わうことができるように、どうぞ人の国の幸せに心を奪われて一喜一憂することがないように助けてください。そして神様がいつも共におられ、私たちの心に語りかけて、この神の国の幸いを思い出させてくださるように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。 アーメン。